自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は三栗さんのメルマガ読者さんからご質問をいただいたということで、番組でもご紹介させていただきます。
はい
はい、タイのパーマカルチャーファームにとても興味があり、ぜひとも行きたいと考えているのですが、三栗さんのご家族では交通費と滞在費のトータルでいくらぐらいかかりましたか？また一人で行く場合のトータルの金額の目安も教えていただけたら大変ありがたいです。よろしくお願いします、という
はい
ご質問ですね。
はい、ご質問ありがとうございます。
はい、
まあ、メルマガ読者さんからのご質問ということで、まあ、パーマカルチャー研究所ではメルマガを配信していまして、
はい、
そのメルマガに返信してもらえれば僕に届くですよね、
うんうん、
はい、でそうやっていただいたご質問です。で、結構ねご質問をたくさんいただくようになって全部に返せてないんですが、
うんうん、
たまにこうしてポッドキャストで取り上げられたらなと思ってますので、
はい、
さんも返信お願いしますって最後に言えばよかったかな。
でもお気軽にご質問いただければありがたいです。
はい、はい、ご質問はパーマカルチャーファームに行くのにいくらかかりますかということですね。
そうですね、
はい、じゃあこれ行ったのが2015年から2019年の5年連続冬に長期滞在するっていうのをやったんですよね。
はいはい、
でそれからコロナを経まして、
はい、
めっちゃ物価高になったじゃないですか。
はいはい、日本、
あ、うん、ちょっとね、当時と金額が今と違うと思うんですが、はい、まずね当時のお話をさせていただきますね。
はい、
まあ僕札幌なので新千歳空港になるんですけど、新千歳空港から、まあバンコクに行くんですよね。
うんうん、
まあそれはもちろん飛行機で行くんですけど、当時往復でとにかくね安いのを探して、まあ往復5万円です、大体。
うん、
当時ね
結構安いですね。
そうですよね、そう思います。
はい、
僕も思いました。だから
往復ですよね。
そうです、そうです、往復です。それで家族4人だから、かける4で20万円ぐらいですね。
うんうん、
ね、意外に安いなって感じします
よね。そうですね、一人だったら5万円ですもんね。
そうそうそうそう。だからね、これなんで安いのっていうと、時期を選んでるというか、安い時期に行くようにしてるんですよね、やっぱり。
うんうん。
で、まあ、時間に余裕はあるというか、自分で仕事をしてるので、
はい、
調整も効くので、とにかく安いのはいつかなっていうのを調べながら、スカイスキャナーっていうね、サイトで、航空券比較サイトがあるので、それで、1日単位でね、調べまくって、
うん、
そういうのを見つけてましたね。
うんうん、
で、まずね、それでバンコクに行くんですよね。
はい。
で、タイのパーマカルチャーファームは、サハイナンっていうね、場所です。はい、名前がね。はい。だから、バンコクからサハイナンに行くんですけど、サハイナンというのは、タイのトゥンチャンっていう街にあるんですよね。
うんうんうん、
だからバンコクからトゥンチャンまで移動しなきゃいけなくて、ここが、なんと、都合のいいことに高速バスが出てるんですよね。
うんうんうんうん、
で、そこの高速バスが、だいたい600バーツ、
うん。
あ、タイのお金ってバーツっていう単位なんですよね。うん。で、じゃあ、600バーツっていくらだっていうと、当時は、だいたい1バーツ4円ぐらいで、3.5円から4円ぐらいだったんで、まあ4円でカウントするとして、600×4 で2400円。
うん、うん、うん。
なんですよね。で、高速バス2400円って、ああ、なるほどねっていう、 感覚があると思うんですけど、
うんうん、そうです
ね、これね、すごくて、乗ってる時間が11時間、高速バスに乗るんですよ。
長い。
めっちゃ長いですよね。
それで2400円ですか？
そう。激安じゃないですか、これ。
激安、
ねね、今、多分2400円高速バスって聞いて、だいたい1、2時間、2時間ぐらい乗るのかなっていう感覚 あったんじゃないかと思うんですけど。
はい、はい、はい。
11時間乗って2400円でいいんですかってね。
安い。
すごいですよね。しかもね、これ面白くて、夜行便と昼の便が、まあ、あるんですけど、僕、夜の便で、行った時の話なんですけど、
はい、
18時発なんですよね、
うんうん、
で5時間ぐらい走るとなんと途中休憩、まあ休憩あるのも当たり前なんですけど、途中休憩どころか途中ビュッフェっていうか、なんかね、食べ放題の、
はい、
場所があって、はい、そこでね休憩して食べ放題なんですよ。
へえ、
あのね、チケットの隣にちょっとちっちゃいミールチケットっていうのが確かなんか切り取り線でついてたような印象があるんですけど、
はい、
それを渡して押したらそのもの食べ放題なんですよね。
え、それは2400円とは別ですよね。
入ってるんですよ、込みなんで。ね、だからなんでこれ人件費、バスの運転手さんの人件費入ってるのかなと思って、とにかく激安で信じられなくて、うん、ね。でもまあそういうことで、
はい、
でうわーうわー食べ放題だぜって なるんですけど、夜6時に出発して5、6時間走ってビュッフェタイムってもう深夜深夜に寝てたところを起こされてビュッフェタイムが始まってまた40分ぐらい休憩したらまたバスに戻ってまた5時間ぐらい寝るみたいな。
ありがたいですけどね。
ありがたいけど、なんかテンション上がるのか上がるんだか下がるんだか分かんない。夜中にビュッフェタイムって言ってね、だからもう本当海外って面白いなと思って、うん、なんか日本ではありえないことが起こるというか、うん、まあそういう
ね、本当ですね、
知られないシステムだったんですよね。まあというわけで、日本から行くと、まあ往復で5万円の飛行機に乗って、バンコクからトゥンチャンまで2400円。
うんうん、
で、そしたら、で、トゥンチャンに着いたら、まあ、パーマカルチャーファームのオーナーのサンドットさんと事前に連絡しておいて、
はい。
迎えに来てもらう。
うんうんうん、
まあだからそこは別にお金はかからないっていう感じでしたね。
ああ。
だから合計すると5万2400円っていうことになりますね。
交通費がですね。
はいはいはい。
うんうんうん。で、5万円は往復の飛行機代なので。
うん、片道で言うと2万7400円になりますかね。
はいはい。なので、バスも往復にすると、
まずも往復にすると5万5千円ということになりますね、大体。
5万5千円、そうですね。はい、はい。
ね、安いですよね、これ。
いや、安いです。
え？って、うん、思うと思うんですよね。だから、なんか、ある意味、僕ら5年も連続で行けたみたいなね。
ただ、滞在費が気になりますね。
はいはいはい、ね。そう、ご質問でも、交通費と滞在費のトータルいくらって書いてあるんですけど、
はい、
あ、もうズバリ結論から言うと1日800円ですね。
おうおうおうおう。ミスクイさんはどのぐらい滞在されてたんでしょうか。
3ヶ月、一番長かったのが3ヶ月ですね。
3ヶ月、1日800円、
だから、90日、
800×90日、
7万2000円、
うん、
で3ヶ月。
安いです。
安いですよね。
激安です。
激安ですよね。
はい。
で、食事どうすんだっていうね。
あ、はいはいはい、そうですね。今のは滞在費ですもんね。
ここに3食付きですから。
え？ 800 円の中に含まれてるんですか？
3 食付いてるんですよ。
別じゃないんですね。
そうそう、一緒なんですよね。すごいですよね。
ちょっと怖くなってきました。逆に。
怖い、怖い。
逆になんかちょっと、
いや、ね。まあ、だから、なんでそんな安いかというと、パーマカルチャーファームの 開拓作業を手伝うからっていう、ボランティアっていう名目なんですよね。
あ、
うん、ということで、で、それは今の一人当たりなので、妻がいる、一緒なので1600円なんですよね、僕と妻で。それで子供二人いるんですけど、これはね、ちょっと実際どうなのかわかんないんですけど、僕が行った時は、いや、子供はいいよって言ってくれて、まあ、長期滞在するんだからっていうような意味とか、まあいろんな意味でね、いや、君はいいよいいよって言ってくれたのかなと思って、だから4人で1日1600円なんですよ。だから、なんか、往復の交通費かかりますけど、
はい、
タイに行ってた方が安い。はい、しかも冬の、冬光熱費って月に3万円ぐらいあの時かかってたんじゃないかと思うんですよね。灯油とか、
うん、
灯油代、ガス代でね。
うんうんうん、
だから、あっちに、結局ね、あっちに長く滞在するほど、なんか、日本にいるのと変わらないぐらいになってくるんですよね。だから、何何回も行けたっていうのがありますね。
いや、予想以上に安いですね。
うん、まあ、ね、コロナ前の物価の安い時だったので、
はい。
そんな感じだったのかなと思って、なので、ちょっと今ね、調べました。また。
ああ。
はいはい。で、現在どうかっていうと、まあ、1バーツ 4.4 円で、ちょっとだけ、上がって、円安になってるから、払うお金は高くなっちゃうんですよね。うん、200バーツは880円になっちゃうので。
はい、はい。
で、飛行機も調べたんですよね。はい、そしたら、また安いのを調べたら、5月のゴールデンウィーク明けが安くて、うん、今でもね、4.5 万円、4万5千円で往復行けましたね。
おー、往復、あ、すごい。
はいはい。
はい。
なんか、これはね、中国の格安航空会社。
うん。
かった。ちょっと名前忘れちゃった。スカイスキャナーっていうサイトで見ると、もう最安値が一発でわかるので、
うんうん、
興味のある方はね、スカイスキャナーっていうサイトで、うん、見てみるといいと思うんですけど、あとね、そのパーマカルチャーファームのサハイナンの料金システムが変わっていて、まあやっぱりそこは値上げになっていて、
はい。
これは1日200バーツだったんですけど、
うんうん、
今は、1日いくらじゃなくて、10日以下の滞在は一律4000バーツ。
うんうんうん、
で、それ以降は1日400バーツっていうことで、まあ2倍にはなったんですよね。で、まあ、バーツで言うとよくわかんないので、日本円で言うと10日以下は、1万8000円です。
うん、うん。はい、はい。
それ以降は1日1800円。
うん、うん、うん、うん。
で、3食食べられるみた
いな。うん、うん、うん。
だから。
でもなんか今、三つくりさんのコロナ禍前の金額を聞いたので、高くなってんじゃんって思っちゃいますけど、普通に金額として考えれば妥当というか、それで3食ついてるってありがたいですよね。
1800円ですかね。
はい、はい。
1800円で滞在できて、ね、寝れて3食食べられるってすごいですよね。
すごいです。
ある意味異常だ。まあでもね、まあさっきも言ったんですけど、なんでそんなに安いかというと、毎日ファームの開拓を手伝うっていうのがあるので、
うんうん、
はい。で、ご飯作ったり、水道の工事したり、畑作業したり、まあ毎日何やるかは、その時の状況次第なんですけどね。
はい、はい。
こういうことが、うん。あとね、バスは、今調べたら、やっぱりちょっと値上げしてて750バーツ。うん、で、これは、換算すると3400円。
うん、うん、うん。
だから、
それ。だけど、ビュッフェ付きですよね。
多分、システム変わってなきゃビュッフェ付きだと思います。
あ、
はい、11時間ぐらいの、ね、時間になってたので。
いや、すごい。はい、
うん、あ、ちなみにね、一応、バス会社だけ言っておくと、
はい。
ソンバットツアーっていう。
もう一度よろしいですか？
コンバットツアーですね。
コンバットツアー。
ソンバット。
あ、ソンバットツアー。
っていうバス会社です。
ああ。
気になる方は調べてみてください。はい。
ありがとうございます。
そんな感じでね、興味のある方は、多分、ハードル下がったんじゃないかなって気はするんですけどね。
いや、めちゃくちゃ下がりますね。
そうですよね。うんうん、
はい。
まあ、だから、結局、長期滞在しないと、そんなに得はしないというか、まあ、そもそも得しに行くものでもないんですけど、うん。でも、なんか、長期滞在すると、さらにお得にいろんな経験もできるし、楽しめる。で、なんか、僕おすすめなのは、ちょっと会社辞めたんだよねって。で、次の仕事まで時間あるんだよね、みたいな人は、もうぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思ったりしますね。
うんうん、そうですね、はい。確かに時間が必要になってきますよね。
そうですよね、
うんうん。
なんか前にね、海外旅行に行くための時間の作り方っていう、ポッドキャストを収録したのを思い出しましたけど。
あ、はいはい。配信しましたね。
第何回かは忘れましたけど。
はいはい。結構最初の方です。
あ、うん、50何回ぐらい。
うんうん。
あ、覚えてない。はい。
はい、それもちょっと合わせて聞いてみてください。はい。ありがとうございます。
あ、
では、最後にメッセージをご紹介いたします。ホランドさん、30代女性の方からいただきました。ありがとうございます。私たち家族、主人、私、娘2歳、犬、サスケ4歳、ハリネズミ、ジャネス5歳は、2022年に埼玉から岡山に引っ越しをしてきました。娘が生まれるまではシティライフとまではいかないものの、埼玉でやはり慌ただしい毎日を送っており、生きていくために稼ぎに行く毎日でした。育休が終わるタイミングで、本当にこのままの生活を続けていいのか悩み、以前から興味のあった田舎での子育てを決意し、岡山へと引っ越しました。そしてお金のしがらみから少し解放され、暮らしのサイズダウンを少しずつ行っています。仕事もリモートへと変更し、気持ちと時間に余裕を持つことで、少しずついい意味で社会から離れる生活のベースが出来上がってきているところです。娘には、何でも基本的には作ることができるという姿を見ていてもらいたくて、料理、保存食、家庭菜園、おもちゃなど手作りに挑戦する日々です。そして、遊母同学の範囲を少しずつこれからも増やしていきたいなと思っています。そしてこれは現在の目標というか夢なのですが、現在通常の私立保育園に通っている娘に遊母同学をより体験してもらえるように、そして地域の子どもたちにもそんな環境があればいいなと思い、コミュニティやできるなら保育園、幼稚園を作りたいと思っています。まだなかなかこの思いを周りの方に伝えることができていないので、発言することでご縁がつながることを信じて、少しずつ気持ちを伝えていけたらと思っています。セミリタラジオに出演される方々のお話は、私のそんな夢を、あれ、もしかしたら実現できるのかもと思わせてくれるパワーのあるお話ばかりです。まだまだ聞けていない回がたくさんありますので、メルマガと並行して進めていきたいと思っています。というメッセージをいただきました。
すごい熱いというか、
はい、あり
がたいですね。
目標が明確ですね。
なんか、すごいですね。埼玉から岡山に引っ越して、いろいろな夢があると。
うんうん。
なんか、その中にこう、遊母同学をね、意識してくださってるのがめっちゃ嬉しいです。
本当ですね。遊母同学っていう言葉が何回か出てきましたね。う
ん
う
ん、はい。いや、ね、なんか、ラジオでも言ったかな？言ったと思いますけど、遊母同学を辞書に載せる。乗せたいと思ってますので。
はい、はい。
なんか、出版講演会をだいぶやらせていただいて。
はい。
今日とか言って、今日、ね、この収録場所の大分県臼杵市で、なんと第10回目を迎えるんですけど、
うん、
遊母同学を気に入ってくださってる方が非常に多いのに驚くというか、やっぱりみんなそうしたかったんだなって思って、なんかね、 ずっと思ってたことを言葉にしてくれましたって言ってくれた人がいて、ずっと思ってたことっていうのは、その、なんか、こう、暮らすために暮らしたいよねっていうようなことを言ってくれたんですよね。お金のために、お金のために仕事する暮らしじゃなくて、もう暮らすために暮らすのがいいってずっと思ってたのを、遊歩同学って言ってもらえて、そうだ、そうそうそう、それをやりたかったんですよ、みたいに言ってくださる人が結構いるんですよね。だからこれはやっぱり、あ、遊歩同学、ね、広めていく必要があるんだってね。
はい。
ちょっと僕の中で、まあこのホランダさんからのメッセージも、
はい。
改めて思いました。はい。
なので、ホランドさんが、ね、その一助になってくださるかもしれないですね。
本当ですよね。それで、ね、コミュニティ、保育園、幼稚園、できるなら保育園、幼稚園を作りたいと思っていますって。で、なかなかこの思いを周りの方に伝えることができていない。けど発信することでご縁がつながるってね、いうメッセージをくださっていて、最近、ちょうど最近ね、僕、ブログとメルマガで、どうやってね、パーマカルチャー研究所が、どういう経緯でパーマカルチャー研究所ができたのかっていうのをね、少しずつ書いてるんですよね。で、育休からですね、僕が、函館の仕事を辞めて、辞める前に1年間の育休を取って、で、その育休中にもうパーマカルチャー研究所やるって決めた。みたいな経緯を最近ね、ブログで毎日書いてます。ちょっといつまで続くかわかんないですけど、2025年の3月10日あたりからのブログは毎日ずっと書いてますので、その経緯をね、読んでいただくとね、こうやって作るんだっていうのがね、まあ、わかるというか参考になるんじゃないかと思いますので、うん、よかったら、ブログメルマガ読んでいただけると嬉しいなと思います。
そうですね、そうですね。あと私と思ったんですけれど、第74回でご出演いただいた、はい、富田照代さんが、
はいはい、
託児所の開設から始まって、
はいはい、
で、現在、いくつか保育施設を経営されているまでになってらっしゃるので、はい、ね、その方の、ホームページ、ブログだったかな、はい、第74回のポッドキャストの概要欄に載っているので、はい、そういったものを参考にしていただけると、より具体的に、あ、こういうふうに動いていけばいいのかなとか、分かって、ね、
はいはい、
くださるんじゃないかなと思いました。
ね、そうですね。
なので、いきなり読み物が増えますが、つくりさんのブログと、
はい。
てるよさんのブログを。
そしててるよさんのポッドキャストもね。
あ、そうですね。
いきさんは、それをきっかけに、いきさんとてるよさんが今、ね、ポッドキャストをやられている。
あ、そうなんですよ。てるよさんがメインでお話しされてます。はい。
息が変わると、世界が変わるというポッドキャストもご視聴いただければと思います。
ありがとうございます。
ということで、応援してますので。はい。
そうですね。
ください。
はい。ホランドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組では、メッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。